じゃあそのさっきの星野戦慄君の話は一体何なんですか。
いやなんかねこの前ツイッター見てたら、はい、やっぱし全く同じで、
はい、
なんかね出ない、まだ決まってない人をゲストを決まってない人をその出るってイベントかなんかで言っちゃったみたいなんですよ。
はあ、
うん、
誰
誰だと思います。
え、
私は誰だと思います。
稲川淳二。
それすごいよな、逆にそれだったら。
まあそれこそ言っちゃいけないでしょ。まだ確定してないのに。大問題、ね、でも稲川淳二レベルってことですもんね。
稲川音体
レベル
ではなく、
でもそのレベルに比する人たち、
プロサルファゴルさんです、
ね、ああやっぱそうか。いや本当俺知らないんだけど、そのマジでその状況を知らないんだけど、うん、ゴルさんとやるってこと、
とやるっていうのを、
はい、
多分だから、あ、じゃあそのうちやりたいですね的な話を確定みたいに話しちゃったんだと思うんですよ、
は
いはい、星野さんがね、うん、そしたらゴルさんがちょっとそれに対して、うん、ちょっと困るんですけどみたいな、たくさんその意見をいただいてる、あの意見というかなんか多分問い合わせなのかな、
うん、いただいてオファーをいただいてるってことですか。
違う、その出るんですかっていう問い合わせの
売れっ子だな、さすが稲川レベルだな。ゴルさんも
そうだから、うん、そういうのは困るんですよって話をツイッター上でされてたんで、
で、はいはいって星野戦慄くんがごめんごめんって返したってこと。
いや僕その星野さんってあんまり存じ上げない方なんであれなんですけど、はい、ちゃんと僕が見る限りでは誠意を持って多分
ああ、はい、
ごめんなさいってことをおっしゃってたと思うんですけど、うん、そう
全然僕の言ってる事件とは様相が違いますからね。
どういうことですか。
まあ、だからちょっとまだ反確定状態なのに確定って言ったってところだけでしょ、共通してるのは、
うんうんうん、そうそうそうそう、
ちょっと勘弁してくださいって言ったら、うん、ああすいませんすいませんみたいな感じだったんでしょ、うん、こっち違いますかね、
うん、
ごめんごめんだから。もう一回見せましょうか、さっきの画面。
さっきも見ましたけど、はいはい、本当に絵文字とかがない普通のごめんスペースごめんでしたよね。
スペースもないです。ごめんごめんです。でまたそのツイッターの DM のやり取りなんですけど、うんうん、横山さんのアイコン、曽山先生のアイコンが、
はい、
曽山先生がすごいのが無表情の絵、
イラスト、
イラスト、
うん、赤っぽいやつでしょ。
そうそう、
はい、
だから余計なんかその誠意がないように見えるんですよね。無表情で、無表情でごめんごめん、
はいはい、
はい、って言ってる
というふうに受け取れちゃうってこと
ですね。受け取れちゃうとなんで、
だからね、
本当人の悪口ばっかですよね。
僕はでもや
っ
ぱね、
ちょっときついと思いますよ。
何ですか。
え？リスナーによっては、
いや本当ですよ。
まさかそんなゴルさんとか星野くんへの悪口まで出てくるとは思ってなかったですかね、僕だって。
悪口ではないですよ、ただ
やっぱちょっときついっていう人もね、うん、いるみたいです。これ、ちくひめさんに絶対言うなって言われてるんですけど、
言うんだ、それで。
絶対なって言われてるんですけど、はいはいはい、っていうことは言えってことでしょ、
うんうん、
やっぱり前回のラジオも、まあ、僕のこの悪口ベースの、
はい
はい、
うん、
とはいえ、いつもよりは全然柔らかいじゃん、
はいはい、
やっぱり、ね、きつかったリスナーもいたみたいですね、向こうの気団ラジオ方面では。
まあ、だってね、それこそほら、はい、気団ラジオさんとかは、
はい、
そういう、なんだろう。こう講義のオカルトとかじゃなくて、
はい、
すごいためになる感じで、
はい、
されてるじゃないですか。
こっちは講義のオカルトからも外れますからね。人の悪口だから。ちょっとね、みんなこのこと大好きなんだよ。みんな大好きにゃん。
いやだから最近ほらさ、
はい、
自分で YouTube のチャンネルとかで会談をされる方って結構いるじゃないですか。
ああ、これ僕と桜町くんが怪談 YouTube やるって言ってて全然進まないこの間に増えちゃったんですね。
そう、 でそういうのでさ、こうたまに見てるとさ、はい、なハッシュなんていう の、 そのこういうのですよっていう解説のところに、
はい、
無駄な雑談一切ありませんって書いてある人とか結構いるんですよ。
あ、まあ確かにね、まあ、怪談やるって言っておいてもちろん稲川淳二詰め合わせみたいなのを期待してるわけでしょ、
うん、
ひたすらもう怪談、うんの本編だけがずらずらずらと並んでるのを期待してる人からすればそれは確かに雑談は余計ですよね、
うん、そういやだからなんかそういうの見るとさ、
はい、
やっぱ怖い話ばっかするのもいいのかなって思ったりしますけどね、
うん、まあ でももうそのイベントで取っときたいですよね。こっちとしてはお金の発生するところで、こっちは YouTuber と違って1円も発生してないんで、マジで。
まあまあそうですね。僕もあのね、あの交通費をかけていつも来てます。
で逆に菅田さんなんか赤ですよね。今井さんはまだ歩いて来れる距離だからいいけど、
僕大体このここを来て交通費かけて来て、でなんかここまで来た自分へのご褒美でゲーム買って帰りますから
ね。嫌で来てるんですね。
いやないですけど
修行苦行で来てるってことですか。
いやなんか大体ヨドバシカメラとか寄って、はい、なんか買って帰るっていうのの繰り返しなんで、そうですね、あのプラスにはな、うん、金銭的にはなってない
です。だから言えるけど、うん、聞きたくないやつは聞かなくていいんじゃないですか。いやだってほらなんか、うん、なんていうの、ちょっと勘違いされてる人がいたとしたら、これはあの全く一般論的な話ですよ、
はいはいはい、
なんか、うん、そういうことを言ってる人が、言ってくる人がいるってわけじゃないですよ、
うん
うん、やめろ聞きたくねえぞそんなもんって言ってる人は別にそこまで言ってきたらいないんですけど、
うんう
んうん、一般論的な意味で言ってなんとなく皆さん意識的、意識として地上波のテレビとかと同じコンプライアンスを、はい、
うん、
期待されてる人多いんですけど、それは論理的に間違ってますからね。
という
だって地上波のテレビは放送局の放送法だったり権利だったりっていうのは非常に あらゆる業界からしても本当に少数しか取れない免許、放送免許を獲得して、でかつ公共性の高
い
ことをやってるんで、例えばまあそれこそ事故事件震災とかがあったら報道しなきゃいけないとか、
う
ん、そういう倫理規定とかがあるし、
ね、
うん、でっていうのとインターネットで1円も発生していない、
うん、
しかもその路上で大音量で流してるわけじゃなくて、ちゃんとゾーニングされて、そこにたどり着いて聞きたい人が聞くっていう媒体の最もゾーニングされてる、はいはい、わけだし、商業にすらなってないと、最も地上波のテレビという公共性の高いものを、に同じ
対局です
よね、に同じ公共性を期待されている人は多いですよね。
あ、なるほど。
それはまあしょうがないですけどね、それは僕が今言ってるみたいに言語化して伝えないと、まあそのノリは無意識には発生しちゃいますよね。
まああと逆に
だから聞きたくないものをやってもいいんですよ。だからそれこそ本当に人のプライバシーを暴くとか、実害がある誹謗中傷とかやっちゃダメですよ。だけどそうじゃなきゃ別に何やってもよくて、で聞きたくない人は聞かなきゃいいんだから、
だけどさ逆に
テレビやったらさすがにその場あの言説は成立しないと思います。地上波のテレビで見たくない人は見なきゃいいっていうのは、それはちょっとその論理は成り立たないと思います。
あ、なるほど。
99の岡村さんが同じようなこと言ってましたけど、それはやっぱり公共性というものが、そうそう、に関してのちょっと考察が浅いかなっていう気がする。でも逆に言うと公共性っていうものの、最も低いものなんで。
でもあれだよね、そのポッドキャストをやってる人とか YouTube やってる人が逆にその公共性が最も高いテレビに寄せてってる人たちもいるじゃない。
だからその人たちも公共性というものへの考えがまだそんなに、
そうだよね、
熟成してないんでしょうね、
だからほら
放送禁止用語ね、
そうそう、あえて入れたりとか。
僕はもう昔から言ってますけど、放送禁止用語を自分でピーとか言ったり、これ言えないとか、
これそうそうそう、これ言っちゃって大丈夫ですかね
っていうのは逆に、あ、そんな大メディア気取りなんだ、
はいはいはい、それは僕も思う、そうね。
逆に、あ、そんな偉いんだっていうふうに思って、でまあ、はい、微笑ましいドスなーって
な、その嫌な人だったら京都弁っぽくなんでやめた方がいいですよ。
そうですか。微笑ましいドスなーの大メディアを目指してはるんやろうな、気概が高いわ。うちらにはもうちょっとできひんわ、もう下の方でごちゃごちゃやってる、うちらとは違いを増すなーって、はい、
うん、
すごい尊敬してます。
これを言っても別にいいってことですもんね。
そうです。だから嫌だったら聞かなきゃいいっていうのは十分論理的に成立する媒体であるんで、 それは言えます。
わ、うんうん、かりました
。逆に言ったら、あの、うん、地上波のテレビや本物のラジオは、うんうん、そう言い切っちゃダメだと思います。
まあそう。
ただ、その中でもいろいろね、グラデーションありますよ、うん。深夜放送だったら、深夜番組だったらある程度、うん、タガを外してもいいし、うん、もっと言えば CS とか地上波じゃないところだったらもっと好き勝手やってもいいとか、うんうんうん、100-0 じゃないんで、
はい。そういうことですよね。
うちは限りなくゼロに近い、0.0001 ぐらいの公共性なんで。
はい、はい。
わかりました。ということをね、
はい、
言っておかないと、またちくひめさんに怒られるかな。いやでもマジであのこれコンって言っとくと別にあのそういうことを言われたわけじゃないですよ、
うんうん、あ違う
フォローしとくと、
うんうんうん、はい、
なんとなくだからそういう悪口言ってるのがきつかったのかなって思って
もも
そのちょっとごめんなさいって意味で言ってる
わかりましたはい
何
あ、何でもないです
何すか
いいです、はい、
だからほらイベントね、うん、だから金沢100万石オカルトフェス、はい、うん、本当来てくれないと来てくれにゃんって愛されたいにゃーってことですよね、
はい、7月19日ですよね、
はい、7月19日なんで、まあ、来るでしょ
う。これどうやって予約するんですか。
わからん、まあ、多分、多分決まってないと思う、うん、それ
さ、あ、じゃあ、
ま
あ、
多分、まあ、うん、そのお店に直接かな、はい、うん、予約するって感じで、はい、でもっと言うと、
はい、
同じように来てくれないと困るイベントがあるんですよ、うんうん、その前にも、
はい、
これ、直近で決まったのが6月30日、
うん、
ロフトプラスワン、
はい、
おー、でミギーさんっていう会社にも書いていただいている、うん、まあ、旅行のすごい人です。
すごい、どうすごい
人。いやだからこれだからどんな仕事してるか多分あんまり言わない方がいいと思うんで、うん、
はい、
言えないんですけど、うん、まあまあ前から知り合いで会社にも書いてもらってる、
はい、
南アフリカ共和国の、うん、バーニングフェス、
はい、
あ、バーニングマン
有名ですね、
うん、有名じゃないよ、
え、高橋よし
きおめえが知ってるわけねえだろ。
高橋よしきさん、
それはアメリカの方な、あ、まあ、素人さんはそうですな、
そうですね、
まあ、
はい、
その一番有名なやつ知っとるんどすな。もうただまああれはバーニングマンらしさがないって結構何年も前から言われとるんどすけど、うん、あ、まあそれは分かりま しまへんよな。ただまあ、うん、わてら本当にニッチなところやらなきゃいけない境、はい、そんなメジャーどころは取り上げられないんですわ。
なるほど、
はい、南アフリカ共和国のバーニングマンです。で
なるほど、はいはい、それの話をするの、
はい、いやいや、の記事を書いてくれた人です、うんうん、
はい、
もう本当に世界中行って、うんうんうん、で結構、
はい、
ギョッとするような、はい、そんなすごいのがあるんだっていう、うん、まあいろんなその世界各地のやつを取り上げてます、
うんうん、へえ、楽しそうですね、う
ん、で、6月28日に旅がなければ死んでいたっていうのを出版されるんで、
はい、うん、いいタイトルだな、う
ん、バカにしてる
の、素晴らしいですね、
バカにしてるのかな、
いやいやいや、なんか高揚感を聞くだけで、はい、うん、ね、あれするいいタイトルですよね、
はい。まあその出版記念イベントというところもあると思うんですけど、
うんうん、
はい、で一応誘われて、
はい
はい、
あ、楽しみです、
ね、もう一人の方と、うん、
はい、
それ名前出して、まあまあ、もう一人の方もそういうアフリカとかに詳しい、うん、コーディネーターとかやってる方で、はい、3人でやります、
はい、うん、
これ来てくれないと困ります、
はい、もう一度日付はいつでしたっけ。
6月の30日の、うん、多分12時ぐらい昼のイベント、
はい、うん、
これなんでかっていうと、うん、来てくれないとまずいかというと、正直ちょっとミギーさんからどういうところでやったらいいですかみたいなこと言って、うん、あ、僕結構客呼べるんで結構あのネイキッドロフトとかやめてくださいねみたいな。本当はそんなこと言ってません、はいはい、あの客呼べるんでまでは言ってますけど、
うんうん
うん、ネイキッドロフトは正確に言うとネイキッドロフトと以上には入るけど、
はい、
ただうちから近所なんで行きやすいんで、うん、ネキドロフトでもいいですよって言ってます、うん、
あ、なるほど。
フォローになってんのかな。でもそんなこと言って、うんうん、まさかロフトプラスワンレベルぐらいの、あの、はい、客が入る人数ね、うん、あれ100何十人、うん、50人が入っちゃうでしょ。
そう、150でした ね。ハンニバルレクチャーさんがそう言ってました。
は？
はい、ハンニバルレクチャーさんも今度やるんですよ。
お
で150人入るって聞いて吐きそうになったって、ね、 ハンニバルレクチャーのラジオの中で言って
ました。150人軽いぜって言ったわけじゃないんです
ね。じゃないです。吐きそうにな
る。じゃあ全然いいんですけど。
はい。はい、
ちょっと待って、俺、面識すらないんで、
いや僕もないです。
変に、
はい、僕ファンな
んで。敵対してるみたいなイメージ作るのやめてくれませんか。
はい、はい。そうですね。じゃあそこでやる。はい、うん、ロフトプラスワン
で。なので、
うん、
ちょっと、そこまでやんなくてもよかったのに。これで結構僕、30人ぐらいよりは多くてもいいですよ、という感じで送ってるんですよ。
はい。
したら150人入る。大丈夫かな。ミギーさんもでもまあ、それはもちろん、すごい実力のある人なんで、ミギーさんだけでまあ100人いけるとは思うんですけど、で、僕は50人。
あ、でも40人しか聞いてないもんな、このラジオ。
だから、40人が来ればね。
はい、
ネタバレになるかもしれないですけど、アベンジャーズのエンドゲームのクライマックスシーンみたいに、みんながシュインシュインシュインって異次元から集結、はい、もういいんだよね、もう2週間経ってるからネタバレしていいんだよ、ね、
僕は別に見てないけどあんま気にしない。
いやいや、制作陣が2週間経ったらネタバレしてもいいって言ってるんで、
はい、まあ、まあそういうことなん
で、来てようやく40人で、まだ右さんともう一人の方合わせれば110人いけると思うんで、
そうです
ね。ただまあちょっとこれはガラガラだってマジで恥ずかしいんで、
うん、まあでも都内だからね、
うん、
来やすいですよね、逆にね。
でもそれ言うと、うん、次のイベントがちょっと怖くて、
はい、7月5日、
7月5日に蒲田、
はい、
蒲田なんですよ、ギリギリ都内、
うんうん、
てかまあ都内って言っていいのかっていう、
うん、
うん、じゃないでしょうか。
はい、蒲田
でやります、うん、
へ
え、ほぼ、
はい、
川崎ですよね。
蒲田僕結構好きでたまに行きますよ。
どこが好きなんですか、蒲田の。
あそこパチンコをやっぱり使うんですよ。
やっぱりね。いや、そういうところだからね。
はい、
そういうとこじゃん、
うん、
ですよね。菅さんがパチンコ打ちに行くような感じの街じゃないですか、うんうん、蒲田って。
あとね、蒲田の議員さんとちょっと知り合いだったんで。
議員さん、
行ったことあるん
ですよ、で、これもねちょっとどこまで告知していいか聞いてないんですけど、はい、7月5日に、会場名やめとくか、やめときます。でも蒲田の大田区の、
はい、
区の施設でやります、
うん、そう、蒲田って大田区なんだよね。
はい、
うん、
ね、19時会場、
はい、
19時半開演かな、まあ、とにかくそれぐらいの時間です、
うんうん、これはどういう系の、これは会長が一人なんです
か。いや、違います。もう2人は確実にゲストがいて、うん、
はい
はい、まあ呼べる方々なんで多分大丈夫だと思うんですけど、うん、ただこれも150人入るところなん で、うん、でしかも、まあ、そのもうお二人の方が客呼べる方なんっていうのもあって、うん、
はい、
いやもうこれ以上大丈夫です、そのうちら3人で150入りますからって、
うん、
主催の人に。
なんで大きく言うの、そうやって。
でもそれはさ、
うん、
まあ正直言ってあんまりさ、
うん、
例えばギリギリのいいラインを狙っていきたいわけですよ、
はいはい、
それは演者が極端な話、
うん、
10人以上いたら150人呼ぶのはそんな難しくないでしょ、
う
ん、ただその代わりギャラの配分が、
うんうん、単純に10分の1
になっちゃうわけでしょ、
うん、
だからいいラインを見定めたいんですよ、
はいはいはい、
少数精鋭で、うん、僕自分のトーク部分が長くなることは全然いいんで、
うん、
すごい喋りたい人だから、
うんうん
うん、何時間でも喋っていいからね、
うんうんうん、
少数精鋭で、たくさん客呼ぶのが一番ギャラの配分としては旨味があるわけじゃん、まあ
ね、うん、
最近ではそういうこと言うようになっちゃって、で行った後にえそんなでかい箱でやるのってなってビビってるっていうのがはいはい、多いんで、
まあね、
ただまあこれは多分大丈夫だと思います、うん、この蒲田の方は
階段系、
階段
が
っつり、
はい、
これだから言っていいのかの確認をしたいんで言わないんですけど、うん、例えば言わないでよ、
今
この人とか出るんで、
はいはいはい、
いけそうでしょ。
あ、もう完璧ですよ、
ね、完璧
です、うん、
この人だけで500人かな。
そうですね、
はい、ハンニバルレクチャーさんとどっちが客呼べそうですか、この人。
知らないです。
いや僕も全く分かんないんで、
まあこっちですよね、うん、
そりゃないでしょう、
ね、
ハンニバル・レクチャーさんより客呼べる人なんて、
いやいや、
この世の中
に。僕はハンニバル・レクチャーさんは本当一ファンなんで、
はいは
い、僕は一切悪口言ってないですよ。
俺が悪口言ってるみたいですね、やめてください。だからね、こういうのが本当にちょっとね、嫌な感じだったみたいですよ。前回の。
なるほどね。
はい、はい。マジで面識一切ないんで、僕は。
はい、
逆に言うと、なんていうの、すごい仲良くもないけど、仲悪くなる要素が1ミリもないんですかね。
そうですね、そうですね。うん、はい。
ある、ある、あった。だから、俺に仕事依頼してきた編集者の人が、それこそ MacBook の、にステッカー、ハンニバルレクチャーって
、あの固め、
固め、そうそう、固めのやつ、
目のやつね、うん、
貼って
はい
たっていう、ハンニバルレクチャーさんは悪くないよ、
うん、
その編集者の人にムカついたっていう話。
なるほどね、はい、まあでも
だけど俺がネットラジオやってことは一切知らなかったっていう。
まあでも、まあ、勝るとも劣らない感じですよね、
はい、
今の方。
そうですね、うん、だからもちろんそのネットラジオとかを外すと、
うん、
もちろんね、そのハンニバルレクチャーさんより知名度はありますよね、うんうんうんうん、ネットラジオ以外のところで有名なところですから、
はいはい、
ネットラジオだ界隈だったらハンニバルレクチャーさんの方が強いでしょ。
どうですかね、う
ん、まあ、だからそれこそアメコミの話とかで、うん、海の中だったらアクアマンが強い、
うんうんうん、
水があるところだったらアクアマンが強いけど、水がないところだったら、
うんうん、
あのアンブレイカブルのブルース・ウィリスの方が強いでしょ、
はい、うん、そういうことだね。
あいつ水が弱いから。
まあ、どっちも、どっちも、はい、どっちも最強です。
はい。
はい。もうそれも楽しみですね、そのイ
ベント、ね。おんぶに抱っこですよね、吉田くんが。本当に。いや、だけど、ごめんなさい、どっちも、
はい、
あ、全然客呼びますから、つっといて、うん、あの、本当に文字通り、
うん、
箱の蓋を開けてみたら、はい、蓋を開けてみたら、でかい箱だったっていう。うん、どっちも150ですから、
うん、
ガラガラだと本当に。
そうだね、確かに。まあでもね、
うん、で、うん、金沢もあるでしょ、
はい、じゃあちょっと日付まとめて
整理しますね。6月30日の昼の12時ぐらいから、
うん、
ロフトプラスワンで、
はい、
あのミギーさんっていう、うん、ものすごい旅行のすごい人です。
150人これは、
はい、150
人、はい、
キャパはいちいち言ってくんですけど、
いちいち言ってくるの面白いかなと思って。
で蒲田の大田区の、うん、ホールみたいなところで、はい、やります。これは7月5日、うん、これ夜ですね、
はい、
19時ぐらいから、
はい
はい、
150人、はい、
はい、でその後7月19日に、
はい、
金沢で100万石オカルトフェス、
はい、40人、
50人
か、
はい、
そうか、はい、
ですね。ゲストにフラッと行ってフラッと喋って適当なギャラもらって帰るっていう気楽なやつではないです、
うん、
3つとも。
そうですね、
はい、うん、なので来てくれないと困ります、
うんうん、じゃあ、夏の主なそのイベントは今のところその3つが結構重要。い
や、であとその次の週に、
はい、
住倉さんから誘われてる、
うん、
住倉カオスさんからイベントあるのよ、はい、1回誘われて
うん、
でこれなんか、まあ、まだ先ですからね、7月、
うん、
あの第4週とか5週とかの方なんで、
はい、うん、じゃあもしかしたらそれも
あるかもしれない、
あるかもしれない、
はい、
ですね、はい、
であと一応、これは本当お食事会みたいなイベントなんで、どうなんだろう、5月25日だからもう来週、
来週ですね。
来週どころか、まあ来週か。
今日17だから、
はいはい、
もうすぐですね。
に映画参会っていう、まあ階段の食事会って結構、BB 五郎さんもやったりして、出たことあるのかな、あと川名真理子さんとか、
うん、
西浦さんとか、
はい、まあ、
なんか毎回、
そうそうたる。
ただまあこれは本当に10何人、うん、12、3人とかかな。
うん、
だからまあ多分、この主催した人の身内とかで埋まるのかな。
うん、
八王子でやるのが、
はい、
うん、一応言っときますね。ちょっと問い、もし本当ぜひ行きたいっていう人がいれば、ちょっと問い合わせてみてください。映画参会で検索されて出てくると思うんですけど。
う
ん、
どういう字書くんですか。
カタカナで映画さん。
はい。
はい。うん、これはごめんなさい、あの、僕も少数の食事会だと思って、イベントっていうノリでは私の中でないんで、
はい、
あんまりちゃんと詳細を、どういうふうな、
いや、でも間近でね、直接。
感じなのかな。
人が少ないゆえの、
そうですね、
ね、
身内の感じですね、うん、すいませんね、告知ばっかで、
うん、
まだまだ続きますよ、このラジオ。
どうぞ。
最後の方になるとエネルギーがなくなって告知できなくなるから、
うん、
これだけ絶対やっていかなきゃいけないってことをちょっと中盤で話したんですけれども、はい、あと7月5日に日めくり怪談集英社から発売ですね、
うん、あの小説というかショートショート形式って
ことですね、の怪談、
うん、はい、
で、ほぼ実話怪談なんですけど、うん、ちょっと語りの視点っていうものをどう工夫したいなっていうところが、う
ん、まあ、実話怪談だと主観になりますもんね。
主観っていうよりは、うん、主観の場合はあんまりないですね。逆に実話怪談の視点っていうのは、うん、ある種あれはドキュメンタリー、ルポルタージュにかなり寄っている形式のジャンルなので、うんうん、ね、なんか名前があるんで、そういう、なんとかなんとか一人称っていう、ハードボイルド的な、まあ、ね、なんて言えばいいんだ。まあ、言うと、
うん、
体験者のほぼ一人称視点なんだけど、はい、内面から描くんじゃなくて、うん、ある程度、それを外側から描くん
ですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。
だ、映画で言えばその主人公の頭の後ろぐらいにカメラがあって、
うん、
でそれをずっと描いてる。だから主人公も知っている情報しか読者は知らないけど、うん、あまり内面がっつり内面描写をするんじゃなくて、うん、まさに目線レベル、
ね、
視覚レベルの情報を客観的に描くっていうのが特別一人称だったっけな、うん、まあ、割とそれはまあ小説とかでもオーソドックスな視点の認証視点ではあるんですけれども、うん、はい、大抵そうでしょ、実は怪談って、
うん、まあ、あ、そうですね、
はい、完全三人称じゃないでしょ、
うん、
じ
ゃあその視点を今回はあえてその小説という形で使うことで
やるから、ルポルタージュ的なリアリティはあまりないです、うん、
なるほど、
なくなるんだけど、うん、全完全一人称かな、うん、その人の語りです、
うん、
体験者の語りでやる、
ね、
うん、ある種ちょっと別に上か下かいい悪いじゃなくて、うん、文芸よりですね、
うん、
ルポルタージュと文芸という X 軸、うん、
はい、
左右の軸があるとしたら、うん、文芸よりの語り口に、うん、まあ、それしてくださいっていうふうに編集者の人が言われたんで、
は
い、
あ、
そっちで
面白そうですね、
やってますね。だから逆に実は怪談のコアなファンからすると、
うん、
これ実話じゃないでしょって言われかねないんで、うん、だから小説っていうふうに、
うん、ああそういうことか、
はい、
うん、これ、タイトルもう一回何でしたっ
け？日めくり怪談。
日めくり怪談というタイトル、
はい、
ですね。
そうです、
はい
はい。
楽しみにしてます。
お願いします。
はい、
さて、皆さんが退屈している告知コーナーはこれでおしまいですかね。まあ、どっちがマシなのか分かんないですけどね。人の悪口と、ぼんやりした映画のモノマネと、
う
んうん、告知と。
今回ちょっとね、
はい、
ひどいですね。
ひどいですか？何がですか？
なんか僕もあんましなんか喋ること今回ない感じなんで、
人の悪口しか、
いやいやいやいや、
お便りでも読んでおきますか、
はい、
階段とかないんですか、そういえば、まあ、ちょっと思い出してください、
うん、
はい、ご利口うさちゃん、
お、はい、
40代男性、千葉の教職員ですね、
はい、
こんにちは、送りすぎだと思いますのでボツにしていただいて全然大丈夫です、毎回入る枕ですね、
うん、
過去の放送で教師なんてのは変なのばっかりだとおっしゃっていたと思います。確かにその通りというお話です。自分の横のクラス担任は多少扱いにくい生徒がいると根拠のない病理をでっち上げ、同伴して診療内科に連れて行き、 ADHD 睡眠障害、発達障害、うつ、境界線障害などの傾向があると医師に説明することを得意とする人がいます。
うわ、
医師に診断書を用意させ、それを使って生徒の親と学校を説得、その生徒は卒業後障害者雇用枠を使って適当な就職先に突っ込まれます。少し怖いのは、その担任は全くそれを悪いことだとは考えておらず、本当に正しいことをしているという口調で自分に話しかけてくることです。同様の説明は生徒も受けるため、自分は障害があるんだと思いながら、彼らは卒業、 していきます。
やばくない？これ
笑えないですよね。堀川さちゃんのメール、こういう話ばっかりなんでね。
まあでもね、うん、うん、なんかあるような気もする、それって。
うん、まあ、先日また別の教員と起きた話、うん、ということで、自分の学校の横には都立の別施設があり、そこの食堂が安くて量もあるため、たまにそこを使わせてもらっています。その教員は食堂の柱の陰の席で一人食事をしていました。自分は定食のお盆を持って席を探しているとき、たまたま彼を見つけました。まあ、話したことはあまりないんですが、まあ、同席するのもどうかなと思っているうちに目があってしまったので会釈して近づきました。はじめは今年の生徒の傾向など雑談を少しだけしました。彼は体格こそがっちりしていますが理系の教科担当で、微笑んだ顔は明らかに作り物っぽいものでした。ちょいちょい怖いんだよなこいつ、うさちゃん。それでも何度かその食堂で会うたび彼に同席し、面白い話は聞けないか探ってきました。まあ、数年前までは SE として大手企業で働いていたらしく、まあ、教員なんてなるんじゃなかったなど、少しずつ彼の口は滑らかになっていきました。なんか怖い話ないですかって本題を切り出すと彼は初めてこちらの目の奥を覗いてきました。これは面白いことになるかもと思いましたが、怖い話ないですよとの返事でした。でもこの間ドキッとしたことはありましたね。それって丸丸先生が実際に体験したんですか？その丸丸、うん、そうなんですよ。ひどい話でね、先日池袋で例の車の事故あったでしょ、お年寄りの運転のやつ。
最近じゃん
上級国民とか言われてるあの事故ですよね、うんうん、あのお母さんと娘さんが亡くなってしまったあれですね。私は亀戸に住んでるんですが、あの事故の翌日ですよ、近所の交差点で信号を待ってるとき、横断歩道の向こう側に小学生の女の子がいるのが見えたんですよ。はい。信号のこちら側には友達がいたらしく、その子は青信号になった途端こちらに走り出したんですよ。そこにね、事故見ちゃったんですか？いや、車は確かに突っ込んできたんですが、ギリギリのところでその車止まりました。その子も、その子の友達も固まってましたね。運転したのはね、やっぱり年寄りだったんですよ。ああ、危なかったんですね。これ、その時の写真なんですかね。見せてくれたのは、横断歩道の向こうで青信号を待つ小学校低学年くらいのジョージ、うん、女の子の写真でした。解像度が悪く、目線もこちらを見ていない明らかな盗撮写真でした。
はあ。
そういう話か。スマホの画面を指で横にスライドして、写りが良いものを彼は探しているようでした。スライドがある程度進むと、一瞬別の写真が見えました。電車の中で居眠りをしている小学生くらいの女の子の写真でした。まあおそらく別の女の子。この先生、常習犯なんだな、と思います。スマートフォンの画面を彼は楽しそうにしばらくの間、スワイプしていました。倫理観の欠落した教師は昔だけでなく今も大勢いるようです。また投稿させていただきます。お利口うさちゃん。
最高っすね、
これ。なんだこの話。
なんか平山夢明っぽいよね。
階段かと思いきや。これこそ階段かと思いきや。全然違うところに。
うんうん、まああのほら、今画面が真っ黒になってさ、はあ、その間撮れてるアプリとかあるんですよ。
昔からありましたよ。
うん、まあ昔からありますよね。
僕は利用してないですけど、うん、なんで知ってるんですか、菅田さんは。
いや、僕も知ってましたから。
ヘビーユーザーだってこと
ですか。違います、違います。だけど、あ、でもね、撮影で使うことあるんですよ、やっぱし。
あの
スマホの手持ちで撮るときとか、うん、結構それよく、まあ、よくでもないけど、たまに使ってたんで。
なんで盗撮カメラにする必要があるんですか。
盗撮風に撮るときですよね。
ああ、うん、その、撮影してる現場も盗撮風にしたいっていう。
あのそういうの2作品ぐらいうちあるんですけど、はあ、その時使ったり
してました、ね、犯罪を助長している非倫理的な作品じゃないですか、
うん、まあまあ昔あったんですよ、
は
あ、でそうだからね、そういう感じで撮ったりして
る。織子うさちゃん40代男性、うん、千葉県の教職員の方ですね。
はい、待ってました。
こんにちは、織子うさちゃんです。 いっぱい送ってしまったのでボツにしていただいて全然大丈夫です。スガッツさん、ツイッターフォローさせていただいてます。
ですよね、やっぱ
しね。怖怖。先日妻と晩飯を食べている時でした。妻が、そういえばあれ知ってる？と聞いてきました。え、あれって何？ほら、あの駅に行く途中にあったあの変な家、ゴミ屋敷。妻が言ってるのは、先日の放送で読んでいただいた Bluetooth が途切れるに出てきたゴミ屋敷です、うん、妻は自分のオカルト趣味には全く興味がなく、こちらからもその手の話を妻にすることは一切ありませんでした。ああ、そこ変な家だったよね。あったってことはなくなったの？今トラックいっぱい止まってるでしょ。あの辺東京オリンピックの施設ができるらしくて、全部さら地にして綺麗に造成してるんだよ。自分は最近隣、ちょっと待って、これ言っていいのかな。隣の新浦安駅を利用していたので、そのことを知りませんでした。新浦安で変なやつ見かけたら売り越せちゃうんだな、うん、この近辺で。
はい、
うん、自分、ああそうだったんだ、取り壊しの時ちょっと見たかったな。私見たよ、うん、妻は食事中にこの話をしなければよかったというような顔になり、しぶしぶと話してくれました。あの家が取り壊される時、歩いて横通ったんだけど、ブルーシートで家全面が覆われてたの。ショベルカーみたいなのが壁を壊したみたいで、家の輪郭が半分なかった。でその時他のトラックが来て、ブルーシートをめくって入っていったんだけど、私中見ちゃったのよね。え、うん、ゴミ屋敷だから、もうゴキブリが壁にびっしり系とか。違うよ、大人の塗り絵ってわかる？それの仏像シリーズなのかな。なんかそれが壁だけじゃなくて、窓にも天井にもびっしり貼ってあったの。浴槽まで、洗面台の壁、鏡にも貼ってあったのが、すごい気持ち悪かった。これはだから大人の塗り絵、
うん、わかります、
あるんですね、
うん、
その大人用の、うん、ちょっと精密な塗り絵みたいな感じの仏像、
うんうん、怖いねこれ。
だから結構なんですかね、あの弥勒菩薩とか、
はい、
ああいう
ハンカシユイのポーズ
とかですね。ね、
うん、
まああれはでも輪郭が、輪郭というかね、割と、
まあ、
する単純な、ね、うん、やつだから、もっとごちゃごちゃ千手観音とか、
うん、そうなん
ですかね、
うん、
お札を貼るという行為ができるのはまだ正しい判断ができていることなのかもしれません。少しでも何かにすがろうという気持ちがあるのに、どうしたらよいのかわからないくらい頭がおかしくなってしまった人の場合、大量の白紙の仏像イラストに囲まれて生活するという選択肢が生まれるのかもしれませんね。
あ、これ大人の塗り絵だけど色は塗られてなかった
っていうことでしょうね、
うんうん、あ、
今でも市川塩浜のオリンピック施設予定地には雨に溶かされなかった大人の塗り絵仏像編の甲都市の表紙が大量に待っています。
かっけえ。
また投稿させてください、お利口うさちゃん。
ちょっと最後の表現めちゃめちゃいいですね。あの ATG とかでありそう、なんか
甲都のね、テラテラの、うん、あの大人の塗り絵の表紙が、
うん、
ひょーひょー、バサバサバサ、
青っぽい画質で。お利口さちゃんの話は本当楽しませていただいてます、
はい、嫌な気分にはなりますけどね、うんうん、そんな大体まあこの辺のいなたい感じが出てますよね、
はい、うん、
浦安の方の。ね、あ、木山寺からも来てますね、
はい、あ、本当ですか、
はい、
はい、
ただねこれはちゃんとした階段っちゃ階段なんですけど、
楽しみですね、
はい、こんにちは、第296回で貝の残像に私のネタを使っていただきありがとうございました。扱わせてもらいました。調子こいてまた投稿させていただきます。土木階段シリーズ、かっこ土木階段シリーズ、
やっぱそれはある
ね、カタカナで。題名水力発電所の貝、かっこ水力発電所の貝、カタカナでね、
はいはい、
季節はすっかり秋も深まっていた。私は仕事の関係で同僚の A と共に 70年以上前に建設された水力発電所にいた。建設当時は日本が戦時中であったことは言うまでもない。小説
いや、いいですね、なんか、うん。
水力発電所とは、水を高いところから低いところに落とし、高速の水流によって水車を回し、電気を作るものである。知ってら知ってるよ。その施設は多種多様であり、代表的なものはダムであるが、私は水車や発電機が設置された発電所に関係する仕事を担当していた。やっぱすごいですね。ゼネコンなんですね。
ね。
本当にだからそれこそ釣りバカ日誌みたいな話かもしれないですよね。鈴木建設みたいなああいうところに。
あのなんか多分
どうしようもない親父かと思ったら社長だったの、うん、スーさんみたいな、
ね、そういう感じですよね、
はい、うん。その現地調査で起きた出来事である。同僚の A は発電所から放流される河川の方に向かったので、私は発電所側を調査することとした。周囲に人影はなく、ただ水の流れる音が聞こえる。発電所背面から山側を見上げると、ダムから導水された直径2メートルの鉄管が、鉄の管ね、急峻な斜面に張り付いている。その落差は約200メートルと大きく、私は鉄管の迫力に圧倒され、思わず呟いた。よく、こんなもの作れたな。
黒部の太陽みたいな、ね。
この描写いんのかな。その瞬間何かゾクッとする気配を感じ、自然に鉄管の本当に近づいていた。すると鉄管に沿って作られた簡易階段が目に入った。私は興味本位で階段を上り頂上を目指すこととした。いざ登ってみると階段というよりはしごのような急勾配で、しんどかったけど無心に登っていった。ちょうど中腹あたりでハーハー息を切らせ階段の横に腰を下ろした。そこは犬走り、かっこ犬走り、
うん、
これはあのまともなルビーです。
建築用語だよね。
犬が走ると書いて犬走り、カタカナじゃなくてちゃんとひらがなで書いてます、うん、はい、っていうことはカタカナのルビーってこれ気違いだからつけてんじゃなくて、気違う予想ってわざとちゃんとしたルビー触れるのに、うん、意外とまともな人間なのかな。
ちょっと続けて。
ゼネコンの管理職だし。
そうね、わざとね、わざと狂ったふりを
している。
うん、
犬神家、
はい、
犬神家
じゃない。あ、そうそう、そういう金田一少年
とかでありそうな。金田一少年とか金田一光介に出てくるような。うんうんまあ、犬走りと言われる斜面に設けられた、はい、形状ね、まあすごい急斜面のこと、
はい、
細長い通路になってそのそこね。うっそうと茂った木に隠れ、その先はよく見えないものの、どこかにつながっているように感じ、私は吸い込まれるように歩き始めた。次の瞬間、右の肩はポン、叩かれたような感覚。はっとして、反射的に振り返ったが誰もいない。我に返った私は好奇心もなくなり、自然に引き返し、麓に向かって降りていった。無事に到着し、発電所の敷地内に入ると、同僚の A が突っ立っています。私が、どうしたの？と話しかけると、A は、お前は呼んだから来たんだよ。という。
うん、
A が言うには、山から、おーいおーいと聞こえてきたそうだ。私は鉄管のふもとを指し、あの階段で中腹までは登ったけど呼んでないぞ。すると A は、山の中腹ってあの崖崩れんとかと山肌を指さした。私が歩こうとした犬走りの先は土砂が滑り落ち、岩が露頭している崖になっていた。さぞかし難工事であったと思われる現場であり、労働者の苦労によって作られたことが頭をよぎる。また労働者だけでなく、そこには見守る人や考える人、様々な人の苦労も感じられる。この描写いるか。
超まともじゃない
ですか。そうですね、うん。設計した人たちとかね、うん、っていうことですね。地元の人たちとかね。たとえこの出来事が怪異であったとしても、それは怖がるものではなく、私たちを後輩として慕ってくれたメッセージだったのかもしれない。
なんだよこれ。
同僚の A と私は先人たちの思いを感じながら仕事に従事することを誓った。ゼネコンちょっといい話階段、ジェントルゴーストストーリー、うんうん、
これあの話としてめちゃめちゃいい話ですけど、
はい、
キサニさんだからなんか笑っちゃう
まあ申し訳ないですけどね、
うん、あ、はい、まあでもこういう不思議なことってあるんでしょうね、
うん
うん、
階段続けますよ、いいですか、はい、
どうぞ、は
い、フルトテルマ君、
お、はい、はい、
この前あの変なブランコが勝手に揺れてた話、
うんうんうん、
読んだよね、
あとあのなんだっけ、あのほらキャラもののバ
ッ、ああ、爪楊枝が何か刺さってたっていう、そのブランコの話の続きらしいんですよ、
はい、
あの一件があってからこれやってんだよね、
あてます、あてます、
あの一件があってから、この数ヶ月経った、あれこれは大竹、まあ、とにかくそのブランコの一件があってから
本人は違うって言
ってます、数ヶ月経った今年の2月のことです。私は仕事中、ふと小さい頃の思い出が蘇ってきました。それは私が幼稚園くらいの時、家の近所に工場があり、そこで緑色の車体の電車、山手線が作られているのを遠くから見ているという記憶です。それがだから、あの、勝手に入れてた公園のブランコのところと同じだったっていうことなのかな。
は
い、ただ近くにあった工場が電車工場だったのか違う工場なのかは分からずもやっとしていました。ちょうど仕事が落ち着いていたのでもやっと感を取り除くため検索したところ、電車の工場が昔あったということが分かりました、はい、しかしその工事があった場所についてのウィキペディアを調べるとある項目が目に入りました。泣き塔、
はい、
泣く塔と書いて、まずその項目をクリックして内容を読みました。その内容は西暦1300年代に建てられたもので、戦の前に祈りを行う場で、比較的状態の良いため市の無形文化財となっているというものです、しかしその下にさらに説明が続きます。夜すすり泣くような音が聞こえるため泣き塔という名前がついた。昔日本海軍が土地を買い造船所建設のため史跡を潰していたが、地元住民から泣き塔に何かすると立たれるからこれだけは残しておいてくださいと懇願され、実際工事中にも泣き塔近辺で死者が出ていたので残すことにしたなど、要は曰くつきの場所なのです。そんな場所が地元にあるとは。私はさらに場所を調べました。すると簡単に場所が判明しました。それは九段のブランコがある公園のすぐそばでした。あ、ごめんなさい。ここで落ち的に場所をバラしてます。すいませんね。あの、その、状況説明がないなと思って勝手に、注釈しちゃいましたけど、はい、すいません。あの時一人でに揺れていたブランコ、その近くにそびえていた曰く付きの塔、関係あるかどうかわかりませんが、僕は何かまがまがしいものを感じてなりません。ちなみにその土地は海軍から国鉄、民営化して JR となった後手放され、現在市が管理しています。そしてこれは親から聞いたのですが、その場所に市役所が移転する計画があり、その計画でも泣き塔は壊されることなく、その場所に鎮座し続けるようです。あ、未来の話ってことね。以上です。この後実際に例の場所に突撃しましたが、真っ暗で何も見えず、不気味なので動画だけ撮って逃げ帰ってきました。それでは See you again. Have a nice day.
動画は撮ったんだ、
はい、でも何もないってことだよね、いつか見せたいと思ってますって書いてますけど、何にもないんだったら見せなくていいよでもなんかこの泣き塔はね、ちょうど、まあ、別件で別の本を読んでいた時に、
はい、
この泣き塔っていう記述が出てきて、
はい、
あ、こんなのあるんだと思ったところにこのメールが来たんで、なかなかまたこういう怪談によくある、
そうね、
シンクロニシティがあって怖かったんですけどね、あんまり知らないでしょ、
聞いたことない
です、ね、菅さんでどっちかっていうと菅さんの住んでる方
多分近いと思います、聞いたことなかったですね、
いいですね、これは調べてみたいですね、あとはまあこの子のも読んどくか、関東風爆発像、
あ、はい
ですね、
どう
しよう、お便り、え、なんですか、
いやいや、
何が大丈夫なんですか、問題でも、
いや、メール大丈夫なんだ
と、え、なんで、
あ、なんか個人的にいろいろお話伺ってたんで、
あ、
うん、
あ、菅さんが、
うん、あ、まあ続けて
みます、あ、そうですか、はい、気になるな、はい、お問い合わせないでいきなり米印、
うん、
もしも番組にてこのお便りを採用していたことがあれば、終盤もしくは一番最後のどうでもいい話をしてよいコーナーなどの奥まったパートでお読みいただけますと非常に助かります、念のため過去もちろんそうでなくても構いませんが、よろしくお願い申し上げます。なんだこれ、なんなの、もったいぶった言い方、まあ、とにかくまあ終盤いいでしょ、これぐらいのタイミングだったら、 お久しぶりです。関東風バッカス像です。今年2月17日下北沢 B&B にと行われた会長と黒志郎さんのイベントに僕は彼女と一緒に参加しました。確かに前もバニラガローの時もね、
う
ん、彼女と一緒に参加してたもんね、うん、お二人の濃厚な妖怪話を彼女も楽しんだようで、終演後は彼女から少し会長に話しかけたりと、僕らは大満足で帰宅しました。はい。事件は翌日起こりました。怖っ。夜勤中の僕の携帯が鳴りました。彼女からの LINE です。これ、君か?という一言と一緒に、あるツイッターアカウントをスクショした画像が送られてきました。それは僕のトウモロコシの会専用裏アカウントでした。そんなアカウントがあるんですね、このように。全身をおかんが走り、血の気は引き、冷や汗が吹き出ました。僕はこんな三角コーナーの裏側みたいなオカルトラジオにへばりつく肝変態なめくじリスナーであることがついにバレてしまったのです。結構彼女の話とかもしてたもんね。
してた。そうそう。
だから、やばいよって言ってたよね。彼女と一緒にイベント来てたりしていいのかなって。はいはいはい、確かに1年ぐらい前もそんな話したよね、うんうんうん。僕はそのアカウントで、オカルト関係、ラジオ関係、変態関係について鍵もかけずに好き放題呟いていました。こんなのを何も知らない彼女はどんな気分で見たのだろう。考えるだけで吐き気、めまいに襲われます。やばすぎます。かっこ。どうやらラジオ自体までは聞いていないので不幸中の幸いと言えるのでしょうか、
うん、
ああよかったね、うんうん、まだよかったね。僕は震える手で速攻アカウント削除しました。握手。一番悪いじゃん、バレてんのに。
そうですね、
はい、まだ残しといて知らないよって知れって、
うんう
ん、え、なんか似たようなことつぶやいてるね、うん、プライバシーが似たような人が偶然いるんだねって、はい、知れっと嘘つけるのに、うん、が時すでに遅し、すべてスクショして証拠を握られてしまいました。人生相談したいことって何？かっこスカイプ人生相談についてのつぶやきに対して、
うん、
夜勤って嘘だったの？ゲイなの？かっこ新宿夜行、新宿の夜遊びのつぶやきに対して、うんうん、もう吉田優輝のイベント行かない、
うん、
これは完全にとばっちりです、すいません、
うん、
いやまあまあ気にしないでいいんだけど。それどころじゃないからね。激凛に触れる要素は多分にあります。当然です。そして僕は変態オカルト野郎であるということより何よりも彼女に秘密を作ったり嘘をついていたことがショックだったようです、うん、まあね、絶望的に険悪な空気を引きずりながらも一つ一つの罪、嘘を謝罪、釈明し誤解を解いていく日々が続いたのです。誤解ではないよね、
うん、
本当にやってたことだからね。バレたってだけだもんね。そんなこんながあり、数ヶ月間、オカルトや変態から距離を置き、サイレントリスナーになっていましたが、最近になり、なんとか彼女の信頼を取り戻し、関係を修復できた気がします。僕は心を入れ替え、もう誰にも隠しっこなし、彼女に惹かれても安心、100% 関東風バッカス像として、僕は怖くないへの、なめくじお便りを再開しようと思います。大変遅くなり恐縮ですが、スガッツ兄貴、30ティラミコイン達成のプレゼント。かっこ、自宅では堂々と見られなくなりましたが。とても素敵な作品、ありがとうございました。あ、スガッツさんの作品を送ったってことね。
と、あと、はい、なんか雑誌を送ったんです
か、はい、なんか言ってましたね、それ。うん、まあ、彼女の手前、堂々と、自宅では見れませんね。
うん、
ここはスガッツさんの許可があればお読みくださいってパートなんですけど、
はい、
そして赤バレ直後、スガッツ兄貴に泣きついてしまい、ご迷惑をおかけしました。兄貴の心強いお言葉にとても救われました。本当にありがとうございました。近々お返しの贈り物をご用意しますので、またご連絡させていただきます。それでは皆様お体ご自愛ください。関東風バッカス像、
はい、
PS、10ティライミイコール1ナオトインティライミという単位は僕が勝手につけたものではありません。
もう昔のことすぎて何を指してるのかちょっとわかんないですね。
そうだ、まずそもそも忘れたんですけど、お便りにティライミコインっていうポイントをあげるんでしたね、
う
ん、
そうでしたね、
今回つけてない、
はいはいはい、
2人ともすっかりそれ存在自体忘れてましたけど、
はい、じゃあそれ後でまとめて
まとめてつけましょう、はい、でそれに確か関東風バカスオ君が、
うん、
三ナオトインティライミ溜まったって言ったのかな、はい、30ティライミイコール三ナオトインティライミ溜まったって言って、うん、え何勝手にそんな単位自分でつけてんの、うん、え三ナオトインティライミってことはゼロインティライミだねって言ったような気がします
なんかありましたね、
ありましたね、
うん、
だけど僕たちが多分、うん、ティライミコインを創設した当初、うん、これ10ティライミで1ナオトインティライミってことにしようぜって、
はいはいはい、
あの円千輪みたいなことで、まあふざけて言ったことだからその5分後にはすっかりその会話を忘れていて、で関東風爆発増君がそれをフォローする形で三ナオトインティライミたまったっつったら、何勝手に単位自分で作ってんのふざけんなって怒られたっていう、
あそういうことか、うん、
多分、
あ多分なんかそんな気もする、
多分そういうことだと思います。
いや、
さもありなんだって、
うんうん、
はい、え相談したんですか。
そう、あのね、まずその前にね、はい、あれなんですよ、僕そのこじきじゃないですか、ゲーム機もらったりとか
XBOX もらったりとか、はい、
いやあのバッカスゾウさんから、これもだからその彼女さんとのことがあるから、
うん、
なんかもらいましたみたいなことを言っていいのかなとかってちょっと思ってたんですよ、
ツイッターとかで。
そうだから個人的にはもちろんお礼はしてるんだけど、
はい、
だけどね、あのもういただきました。
なんですか。
いや、あの僕柿が好きなんですよ。
はい、
あの果物で一番好きなのは僕柿なんです
よ、は
あ
は
あ、柿の飲み物と、
はい、
うん、あとねうちそれは本当不思議なんですけど、うち嫁が今干し芋に死ぬほどハマってるんですよ、
うん、
干し芋のリストじゃないですよ、干し芋ですよ、
うまい
ね、で干し芋
ゴティライミ
ありがとうございます、はい、干し芋を送ってきてくれたんですよ、
はい、
ありますそんなこと偶然。
まあ柿と干し芋ってなんとなく似てるから、
あ、
まあ、取り合わせとしては不自然ではないですけど、うんうん、ただ柿が好きだっていうことも何で知ったんですか。
あ、それ僕多分ラジオで前も言ってると思います。
干し芋も言ってんじゃないの。
いや言ってない言ってない、僕干し芋あんま好きじゃない。
じゃあ嫁が好きだっていうの。
え、どこにも言ってないですよ。
じゃあカーテンの陰に隠れて私最近干し芋好きなんだ、へえそうなんだっていう会話をあの僕みたいにカーテンの陰から覗いたんじゃない、うん、僕とか市原悦子みたいに。
今干し芋屋さんみたいにうちなってるんですよ本当。でその日に
そんな大量に、
その送った日に、あ、送ってきてくれた日に、
はい、
僕たち日光に行ってたんですよ、
はい、
で日光でも個人的に干し芋をたくさん買ってたんですよ、
はい、
で帰ってきたら届いてて、うん、開けたら干し芋じゃないですか。
うわ間が悪いなこいつって思ったってことですか。
狂気乱舞ですよね。
まあ日持ちするし、
うん、そうだから本当に喜んでたんで、うん、
はい、
で僕も柿も僕パチンコ行くとき持って行ったりとかしてるんで、
うん、
本当ありがとうございます。
柿食ってるんですか。
いやだから柿のドリンクですよ。
ああそうですか、うん、柿をシャクシャクって食ってたらちょっと怖いですもんね。
いやあの柿のドリンクね、とっても美味しいやつを。
ああそう、小分けされてるドリンクってことね。
そうそうそう、
はいはい、
だからどこ行くのにも持ち歩いて、
はあ、
柿を飲み欲しい
もの、まあ、そんなとごめんなさい、どうだっていいんですいませんね、あの、
はい、
相談されたっていうのが、
うん、そうそう、あのね、そのそれもだからそういう感じで、
うん、
あのばなんかちょっと問題が起きてみたいな感じ、
彼女にバレちゃって、うん、で何を相談することあるの。
いやだからなんか、まあ、やっぱ 若干ちょっとヘラリ気味じゃないですか。
ヘラリ何面がってこと、
うん、そうそうそう、だから、
はい、
多分僕はなんかいいアイディアをくれるって思ってくれたんじゃないですかね。そういう時どうすればいいですかっていう感じ。
彼女が、
うん、バレた時に、
はい、
あの
えちょっと待って、
うん、
彼女がもしこのラジオ本当に聞いちゃってたら、
うん、
メンヘラ呼ばわり菅田さんがしてるってもう激怒もんですよね。
だからいやだから分かんないですよ。
ヘラーリって言ってたけど、うん、ヘラーリだから、は
い、そうだから、まあ、一般的に女性がね、女性に何かそういう失望させちゃった時にどうすればいいんですかっていう感じですよね、
はい、ああ、うん、なんて言ったんですか。
いやなんかあ、まあそういう疑いとかそういうのって、
うん、
うちもしょっちゅうあるんでみたいな。
疑いじゃないじゃん、だって、うん、こんなクソラジオを聞いてるってことで激怒したわけでしょ、
うん、
吉田裕樹のイベントも行かない、
うん、あ、まあ、なんかちょっとなんて言ったか僕もあんましあの
浮気とかを疑ってるとかそういう話じゃないでしょ。
じゃないですね。だけど、うん、な何言ったのかはちょっと分かんないですけど、うんうん、まあなんかそれでこうあのお話はさせていただいたんですよ、
はい、
うん、 そうで、ただやっぱりその時に僕も思ったのが、結局ほらその何隠して彼女を、まあ、彼女を嘘をついて隠そうっていう感じでは全然バッカ活動さんないんです
よ、はいはい、
あのだから本当に好きで失望させちゃったんだけどどうしようって、うん、まさに今書いてあったような感じの、
はい、
だからあすごいやっぱ彼女さんのことを好きだし、
うん、
バッカ活動さんも いい人なんだろうなっていうのは思ってました、
うん
うん、何ですか。
いやそんな取り繕ったような答えはいい
って。いやそう思ってましたよ本当に、うん、だから僕はなんかその時に、
うん
うん、なんかまあ、そういう気持ちあれば大丈夫じゃないですか的なことを多分言ったんだとは思うんですけど
それで解決したんだっていうことだよね。だって
でだからいつしかまた
どうでもいい、
うん、
さあ、
うん、
答えでそんな広い答えで解決するもんなん
ですか。いやだから結局でもそれってやっぱり自分の努力じゃないですか。その
いやだからもう そんな当たり前の100人が100人分かってる答えはどうでもいいんでね、うん、こうズバッと、
うん
あその手があったかっていう具体的な解決策とかはないわけ
です、ねうん、別にそういうことは言
ってないです、ね、なんかこういう贈り物をこうやって渡すと解決するよとか言うな、
うん、
さすが女慣れしてますなみたいな、
まあ、いやあのねそれは分かってほしいんですけど、
うん、
それを僕が例えばバッカ活動さんとかに言ってたとして、
うん、
そういうことを言ったんすよってこの場で言ったら、うん、今度は僕の身が危ないんですよ。そうでしょ。
なぜ
うちの嫁もいろいろ詮索する人なんで、
はい
うん、なんかそういうことを
あそれ、うん、同じような例えば干し芋をあげてりゃ解決するっていうのを、うん、干し芋を渡されたことがそういえば3ヶ月前にもあったな半年前にもあった
のであこれはあの時お前なんかしてたんだなって話になるから、
はい、
話せないです
もうなんだよこいつら関東もスガッツも
はい、まあでも本当に良かったと思います。だからその時にだからいつの日か必ず戻ってきますみたいな感じのことをおっしゃってたんで、
はい
うん、
感動的な
そうラストシーンみたいなね、
はい
うん、そんな感じだったんでいや本当に良かったですよね、
うん
うん
まあ、正直どうでもいい
いやそんなことないですよ
あそうですか、
はいまた
うん、イベントに連れてこなきゃいけないねバレる糸口になるでしょ明らかに。
だから多分連れてこないって思ってても行きたいって言ったら、うん、じゃあ行こうかっていう優しさがある人なんじゃないですか。
いやいやでもそれは別にどうとでも買わせるじゃん、
うんうんうん、はいはい、
うんうん、いっぱいだったとか、
うん、
予約満杯だったとか ね、
はいまあ、またねいろんな話送ってくれると嬉しいですよね。
そうですね、
うん
うん、あとはだからまあ階段他にもあるんですけどちょっとこれはじゃあ今 2,3 回で回しましょうかね、
はい、
じゃあどうでもいいタイムに行きます
そうですね
あのラストの、
はい、
あとは何話してもいい
もう告知も終わってますしね
もう何でも、うん、
今日でも全体的にどうでもいい話しかしてないです
よね。全体的にだからそうですね、うん、終わった後のアフタートークみたいな話ばっかなんで、
はい、
今週の YouTuber 批評
はいはいはい忘れてたね。
はい、
うん。なんだっけ、廃材。
すみません、これ言うと、
廃材どうも。
YouTuber の人に失礼ですね。取り上げる YouTuber の人に失礼なんですけど、まあ、
うん、
ちょっと、ここで今週の YouTuber 批評行きたいんですけど。
はい、まあ、今回、ちょっと番外編ですよね。その、ユタボンさんですよね。
まあ、今更ね、我々が取り上げるまでもないということ
で。でも、昨日ぐらいにアカウント凍結されちゃったんですよ。Twitter のアカウント。
それあれですよね、なんか誰かの通報によって、ナンジェーミンの通報かなんかで、
多分そういうのじゃないですかね、
スレが立ったりしてましたもんね、
うんうんうん、ね、
うん、
だから、
まあ、あれはツイッターはだって一応、10歳ではやっちゃいけない
からでしょ、いけないですからね、うんうん、で、あれ、なんかさ、そのいろいろ憶測が飛んで
て、ごめんなさい、僕、ユタボン全く知らないんで、そこから説明していただいていいですか。
あの少年革命家を名乗ってて、
はい、
で、ユタモンさん自体が、不登校なんですよね、
はい、
ただ不登校って言い方を彼はすごい嫌っていて、
うん、
自由登校って言いなさい言った方がいい
好きな時に登校したいっていう立場、
うんうんうん、とかあとまあ、なんていうんですかその学校行かなくてええんやでと、
うん
うん、
関西人なんですか。
関西人関西弁喋りますよね、うん、で学校行かなくていいいいしそれでなんでその自分が不登校、まあ、自由登校、
うん、
になったかというと周りがみんな 先生の例えば宿題を出したりとか、うん、それに対してこう従っていることに対して同年代のそういう人たちを見てロボットに見えたと。
ほうほう、
うん、で僕は宿題をやりたくなかったと、
はい、
うん、だからなんかそれはそういうことを粛々とこう受け止めたりするのもおかしいんじゃないか、
うん
うん、でやりたいことをやるのが正しいんじゃないか、だから不登校になってもいいし、
うん、
学校行きたくない人は行かなくてええんやで。あの、うん、全部今のパートは本来は関西弁で言ってます、
はい、ええんやでだけは、
うん、
あの原文ままにするっていうのは、
いやなんかね、うん、あの10歳の少年とは思えない優しみをの感じ、ええんやでみたいな感じで言ってるんですよ。
ちょっと大人っぽい喋り方なんですね、
うんうん、
え、でも沖縄なの、ハイサイって言ってるんでしょ。
ハイサイって言ってるんですね。
沖縄在住ってことか。
ごめんなさい、ちょっとそれ調べればすぐ分かるんでしょうけど、
はいはいはい、
あの僕ちょっとそこはあんま注目しなかったんで、
はい、
ただね、まあ全員が全員ほぼ言ってることだと思うんですけど、
はい、
お父さんのそれこそロボットなんじゃないかって話は結構ありますよね。お父さんがその心理カウンセラーで、
はいはい、
元、暴走族の心理カウンセラーということでやってますよね、
はいはい、ちょっとのぶみ臭がするってことですよね、
うん、ただ
絵本作家のぶみさんっぽい、
う
ん、
そうで、その心理カウンセラーも別に資格があるわけではない
ん
ですよ、
はい
はい、でなおかつそのプロフランお父さんのを見ると若い頃はまあ定型なんですけど、うん、若い頃はやんちゃして、
うん、
恐喝、薬、
うん、
いろいろしましたみたいな、それめっちゃ犯罪じゃないですかそれ、
はい、
だけど、まあ、それを若干の武勇伝化して言ってる感じ。
ああ、なるほど、うん、はい、
なんですよね。で、まあ、あの憶測、いろんな人が言ってる憶測だとやっぱしそのお父さんのそういうちょっと自己啓発寄りっていうのかな、うんうん、なんかそういうのに利用されちゃってるんじゃないかな、
うんうん、
ユタボンが、
うん、
っていう話だったり、あとなんかあのキングコング西野さんのなんかつながりあるんじゃないかっていう人もいます
よね、
うん、
そこなんかがぜん陰謀論っぽくなってきますね。
ただそれもなんか、それこそ沖縄にそのキングコング西野さんがやってるなんかカフェみたいなやつの沖縄店みたいなのを作りたいみたいなのを結構言ってたみたいで、
はあ、
うん、でそれにそのスタなんか、うん、そうなんですよね。でなんかそれのキングコングさんのなんかイベントに、お姉さんかなんかがスタッフとして関わってたりとか、
うんうん
うんうん、だから最初はあのお父さんとかそのユタボン家がキングコングさんの信者的な感じだったみたいなんだけど、
は
い、それをだんだんこのまあキングコングさん側としては知る仲になっていったんじゃないかみたいな。
知る仲、
要は普通の信者の、はい、一信者としてじゃなくて、その中でも
ちょっとパートナー的な、
うん、目立ってんじゃない
みた
いな、
はいはい、だから革命のファンファーレから来てるわけか。
そういうことなのかな、
うん、ねえ、
煙突町にしてほしかったよね。なんかね、
なんで
なんかそっちの方が小学生らしくて可愛いじゃないですか。
煙突町って意味が分かんないからそれ聞いてもね。まあ完全に西野さんの系列ですって言ってるようなもんじゃ
ない。まあだけどなんかまあどこまでで西野さん自体は知らないっすって言ってるみたいなんだけど、
ああ、
うん、
でももっとじゃあ
ただスタッフとして入り込んでたら知らないですっていうのは多分ない、ね、
でもお姉さんがでしょ。
で、
うん、でなんかあと一人お姉さん行方不明になってるっていう話もあるよね、う
ん、だからそのお姉さんを最初ユタボンの代わりに祭り上げようとしてたみたいなんですよ、お父さんに。
東大阪で行方不明になってるんでしょ。
行方不明は僕今初めて知りましたけど、
いや僕もその情報よく知らないんだけど、うん、まあ、大阪から沖縄に多分移ってるのかな、
うんうん
うん、結構転居を繰り返してるみたいで、で沖縄に来る前に大阪、うん、東大阪かどっかに住んでて、その時に17歳ぐらいの姉が行方不明になってるっていう、うん、その多分悪意ある人の書き込みだから、うんうんうん、どこまで本当なのか、それ単純に独立したのかっていう、別に
まあ、そっちでしょうね、おそらくね、うんうんうん、そうだからなんかそんな感じで結構わちゃわちゃしてますよね。あの
でもそのつながってる方が面白いは面白いもん
ね。面白いよね。
別に悪いことでもないし、
うんうんうん、
でもっと面白い陰謀論にしていい、
はい、
沖縄だったらその西野さんのさらに裏に島田紳助さんが絡んでたら面白いよね。だからあの人は石垣島だからね、
うんうんうん、
沖縄本島じゃなくて、
う そうね、だけど
だから引退した大物
が、うん、フィ
クサー的に絡んでたら面白いなって、
は
い、
うん、まあでもね、なんかそのユタボン、
うん、
かわいそうだよね、なんかね、なんか自分の意思で言ってるのは多分ない気すんだよな、
まあ、10歳ぐらいだから自分の意思だと思っても自分の意思じゃないでしょっていう話、
なんかどうなんすかね、でも結局矢面に立たされて、
さ、昼のワイドショーと同じ話題を昼のワイドショーと同じ切り口でやって、でもさ、俺がさっき言ったでしょ、うん、これは地上波のテレビ番組、うん、テレビの真逆なんだから、うんうん、なんで同じことやろうとする
の。いやでも、結局さ、
はい、
その炎上したりなんなりして、うん、矢面に立たされるのはユタボンが可能性として高いわけ、
ね、はい、
でちょうどなんかさ、そのユタボンを攻撃しやすいような、
うん、
ここ地上波じゃないモードでいきます
よ、はい、
ちょっと嫌、ムカつく顔してますよちょっと
俺静止画しか見たことないけど、
うん、あの僕が同級生だったら、
はい、
絶対に僕をいじめるタイプの顔してるんです
よ。あ、そっちね、
うん、
あ、はいはい、
うん、だからなんかね、かわいそうだよね
格好の標的にされやすそうだなっていう、
うんうんうん、まあ、あとさ、やっぱりさ、子供が例えばじゃあ、うん、それお父さん関係なくそのユタボン君が本当にあのままのことを思ってやってるとしたら、
うん、
やっぱそれはなんか良くないよね、
うん、そ、不登校
の話だから学校行かんでとかさ、
うん、
自分の好きなようにしろみたいなさ、
うん、
それはやっぱりちゃんとそのそうじゃないよっていうのを言うのが大人の役目だよね、
うんうん、まあ、義務は法律的には、うんうんうん、法律が憲法としてありますからね、うんうん、
だからそれをネタで見ればいいみたいなことを言う人とかは、うんうんうん、違うんじゃねえのって思ったりしますけどね、
うんうん、まあ、まあ、さらにその上の反論があるんだったらいいけどってことですね、
うんうん、
あんまりそのレベル1のところで行かなくていい OK で済む話じゃないですよっていう、う
ん
う
ん、そう、まあでもなんかやっぱし面白いよね、そういう一連の話のさ、
うん、
なんか追っていくとね。で今後ユタボンに影響された小学生 YouTuber みたいのが、
はいはい、
また出てきたら面白いのになっては思ってます。
まあね、うん、ただまあ子供の YouTuber は昔から結構いますけどね、
うん、あ、いる
いますいます、うん、まあ親がやってるんだけどもちろん、
うん、
それこそ小学生以下の5歳ぐらいの子とかもいますよ、う
ん、ああそれ僕もなんか
見、うん、まあ、もちろんその子が編集したりして、うん、企画したりするわけじゃないけどね表に出るのがその子っていう、
うん、だからなんかそういうのもね全般的になんか、
それこそ、うん、まあ言ってみれば無法地帯ですからね、
うん、
あのテレビではとてもできないようなことじゃないですか
、うんうん、
5歳児とかを、うん、プロダクションとか一切かまさず、
うん、
本当に個人的に、
うん、
顔を前面に出して、うん、結構何十万人とかの注目にさらすっていうのが、
うん、そうですよね、うん、そう
だからゆくゆくだからあいつ YouTuber だぜってなりますもんね、
うん、
クラスで
ですよね。
その時どうなるのかちょっと怖いところはありますけどね、うんう
んうん、でね、やっぱりそのだからユタボン君はまあそれであんまし僕も言うつもりないんだけど、うん、やっぱお父さんうさんくせえよな、
のぶみ衆
うん、なんかまあそれもさ、もう100人が100人言ってることだけど、はい、ヤンキーで今こうなってますっていうやつ、
はい、
ほんと嫌っすよね
まあね、うん、嫌ですよね、
うんうん、
菅さんをいじめてたタイプの人たち、
そうそう、だって俺に謝ってないもんそいつら、
何の話、いやいや、あ、本当にいじめた人って
ことだから、そうそうそう、だからさ、うん、なんかそっちの方がもてあやされるのはおかしいなとは思いますけどね、
うん、
まあ、あとなんでみんな同じ系統になるんだろうね、書く文章とかさ、
あ、
なんかサムネのセンスとかさ、
はいはい、
大体同じじゃないです
か、まあ、サムネのセンスは、うん、単純に YouTuber は、うん、セオリーがあるんで、ここにこういう風なフォントでこう文字を置いて、
うん、
でっていう、うん、顔写真とかをこういう風にしてとか、まあ、それはセオリーがあるので、
うん、でも逆にそれを選んで見ない、うん、僕みたいな人もいるじゃないですか、
はいはい、まこっチャンネルみたいなのを見るっていう、
そうだからなんかそれを右に習いでやっちゃうこと自体が、うん、なんかそういうことで食ってこうと思う人、
うん、
思うんだったらちょっと向かねえんじゃねえのって僕なんかは思いますけどね、うん、
まあ はい、うん、まあ、どのレベルで言ってるのか、あのレベル1のセオリーっていうのは多分やんなきゃダメだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
食っておこうと思ったら逆に、
うんうん、
で
いいです、はい、もうやめましょう、はい、この話、はいそう、まあ、うん、でもね、その僕が今思ってるのが、うん、ユタボンに影響された、
うん、
まあ、そのさっき言ったようにね、小学生だったりとか、もしくは中学生ぐらいが理想かな、
はい、
のその登録者数2とかの YouTuber の子が出てくるのがすごい楽しみ、
はい、なるほどね、
見たい、応援したいですね、
はい、
そういう子たちをね。
じゃあユタボンのチャンネルは星いくつですか、
はい、なん星なんてシステムあったっけ。
それ毎回言ってますけど毎回やってます。
まあ星2ですかね、
わ、うん、かりました、星2ついただきました、
はい、ちゃんとできたでしょうっていうね、
はい、
うん、
まだまこっちゃんねるを超えるものが、
あ、もうもちろん
できてないですか。このコーナーだんだんもう後ろに後ろに、ジャンプ連載人で言えば一番巻末の方に追えられていってる感が、
なんかね、はい、なんか別に影響力ないじゃないですか、ここで例えば、
はい、
その言ったことに、まあ、でもまこっちゃんねるは3桁に増えたって言ってましたっけ
ね、
え、うん、影響力あんのか、
インフルエンサー、
うん、あんのか、
で、
いやでもなんかそうするとさ、すっごいクズみたいな、
うん、
あのアカウントみたいのが、
うん、
こんなのやってますみたいなたまに来るんですよ、
はいはい、
絶対取り上げないけどね、なんか
クズみたいなアカウントが、
うん、あの
4月さんに
フォローとか DM とかで来て、
はい、
こんなの僕やってるんすグフみたいな感じ、
そんな悪口言っちゃっていいんですか、それラジオ聞いてるってことじゃない、
いや別にいいんじゃないですか、嫌いだからそういうの、
はい、
ここ誰も聞いてないでしょだって、
うん、もう、まあ、スイッチ切った後の話ですからね、うん、これね、
そう、そういうのが来て、
はい、
なんか嫌ですよね、そのね、
まあ、でもそれも営業努力ですからね、う
ん、でもなんか
やっちゃいけないって話じゃないですよ、うん、だそれ取り上げる取り上げない
のは自由なんで、うん、そうそう、面白ければそうなんですけど、
いや面白くなくてもやっていいんですよどういうことだって、それが例えばなんか実害を被ってなったら文句言っていいと思うんですけど、
う
ん、なんなの別に、
うん、まあいいや、後から話します。
あ、そうですか、なんか実害を被ってんですか。
まあそうでもない、まあでも全くゼロではないので、
はあはあ、
うん、そうそう、まあでもね、本当どうすればいいですかね今後ね、ここね。
でもそのクズみたいない
や、いじりも取り上げたくないですよ、だから
、うん、困ったね、情報提供を受けて
るくせに、うん、まあ、あとね、多分見たところで面白くないと思う、本当に、
あ、
なんかただ朗読してるだけみたいなやつとか、
あ、
うん、それは僕がやっぱしまこっちゃんねるみたいな頑張ってる人がいいんですよ、
はい、
うん、
まあだから本人からの、う
ん、だから2ちゃんの
自薦はなしにしましょうか、
うん、だからそう5ちゃんとか2ちゃん
ね、ルールとして、
そういうののただ読んでるだけみたいなやつとか、
うん、
パクリじゃないですかそれって、要は、
はい、
初音ミクみたいな声で読ませてるやつとかさ、
はい、
うん、何面白いのって話でしょ、
うん
うん、だからそういうの嫌なんで、
今話が並行して2つのトピックスを語ってるので、
そうそう、
まあ、そういうのは嫌なんですね、
うんうん、そうそう、
まあ、確かにそれは面白いのは分かるんですけど、
うんうん、
実践はなしにしましょうか、ルールとして、
そうです、あ、そう、まこチャンネルも違ったもんね、
うん、
うん、
実践ってなるとほら、
うん、
ちょっと商売機が出てきちゃうから、
そうそうそうそう、そ
こです、スガッツさんみたいなひねくれ者が本当は面白い YouTube チャンネルなのに、
うんうん、
わがまま言って嫌だって言って取り上げない危険が出てきちゃうんで
、うん、まあ僕もいろいろ探します、
はい
はい、
そうですね、
あのなんかね、虫をね、
うん、
ひたすら庭とかにいる虫を、
うん、
これこういう虫なんですよっていうチャンネルがあるんですよ、
うん、
それは結構最近見てます、
うん、まあね、そういうのは確かに、
うん、そういうの面白いですね、
個人 YouTuber ならではの面白さっぽいですよね、はい、そうですね、あとはどうでもいい話あります
なんか、
ね、だから、あ、京極夏彦先生とちょっとまた飲みました、
はい、はい、いいな、
なんとね、ホラーアカデミアの打ち上げかな、
はい、
まあ、僕も出たことあるあの、
はい、
で、まあまあ、
うん、
で、2次会、3次会とかになって、はい、どっかで飲んでて、じゃあ、あ、そうか、ホラーアカデミア の, そのイベント会場でそのまま飲んでて、うん、え、じゃあこの後移動しますみたいな感じになって、はい、意外と人は来なかったんですよ数人5人ぐらいで、5人のうちの1人が京極先生みたいな中
で,、う
ん、で
めちゃめちゃそれリッチな空間じゃない
で、
うん、
その辺に居酒屋はないんですよ、うんうん、もう東新宿の方なんで、
はい、
で三丁目ではないんで、新宿三丁目ではないんで、うんうん、マリ見せないんですよ。で、世界の山ちゃんとかあるけど、うん、もう、はい、あ、これ10分で閉まりますみたいな感じだったんですよね、うんうんうん、で、なんか知らないけど、その僕がその近所だっていう話はまあするじゃないですか、
はい、
近所に住んでます話が、うんうんうん、店を選んでくださいみたいな話になって、
うん、
その
会長が
他の4人の人たちから、うん、でもないんですよ、うん、でかつ俺別にその辺で飲んでるわけじゃないんで、うんうん、店知らないんですよ、うん、いい店とか、うん、相当困るじゃないですか、
はい、
京極先生をアテンドしなきゃいけないって、
うん、お鉢とかそういうとこ行くわけいかないですもん、ね、
いやそれでもいいんですけど、うんうん、それすらないんですよ、
うんうん、
だいぶ、ね、悪夢的状況じゃないですか、どっちかっていうと、うんうん、菅さん自分がその場に置かれたとして、
ま、いやです
ね、11時半ぐらいね、うん、
そうだよ、でも12時で閉まるのをまず、
う
ん
う
ん、
そうそうが多いし、
超えなきゃいけないもんね、うんうん、
でかつ別に歌舞伎町のど真ん中とかじゃないんで、もちろん歌舞伎町まで歩いて何らかあるでしょうけど、うんうん、ちょっと遠いんで、
うんうんうん、どうしました、
結局だからまあちゃんぽん屋さん入りました
え、あれはあ
のちゃんぽん屋っていうかその、うん、あの何
上海
シャオツー
は
デキン、デキン食らってるんで、
あ、そうなんですか
、はい、まあ、細かくは言えませんけど、
あ、それ言わなきゃよかった、はい、ごめんなさい、はい、はい、
うちは悪くないんですよ、
うん、
まあ、まあまあいいけど、
はいはい、
ゴールデン街の反対側から、うん、あの川暗渠になってる遊歩道あるじゃん、
はい、
ゴールデン街の入り口のところに、 あれ出たところにある中華料理屋、
うん、
ちゃんぽん出してる、
はいはいはいはい、うん、ちょっとピンとこないけど、
うん、まあ、結構でかいし、うん、24時間営業なんで、
ゴールデン街行かなかったんです
か、5人はでも入れないんで、
あ、そうかそうかそうか、
へ、逆に、
うん、
マンツーマンになったらいけないですけどねマンツーマン
で
行くも緊張しますけど、
ちゃんぽん屋さん行って、
そう、
はい、
ちゃんぽんをみんなでシェアして食べたっていうで、で結局あの格好なんですよ、やっぱり京極先生は
和服的な、
で、あの黒い革手袋してる状況でうろうろして、そこ普通に入ってって、うん、で食べてたら外国人が話しかけてきて、
うん、
すいません、うん、みた
いな、はい、
で、まあ、教育先生に話しかける、
うん、
ピンポイントで教育先生に、
うん、はい、
20代後半ぐらいの白人男性が、うん、すいません、はい、話しかけてきて、あ、やっぱ海外でもファンがいるんだ、
まあ、ですよ ね、
ね、うんうん、深夜0時半1時過ぎぐらいのちゃんぽん屋さんで、
嬉しいだな、
ね、うん、すいません、火貸してください教育先生一人だけライタバコ吸ってたんで、
はいはいはい、
で、うん、ライターがありがとうございますってあ、ライター借りたいだけだったんだって、
ああ、でも
いう一コマがありましたけど、
京極、うん、先生って本当普段からあの格好、
あの格好なんですよ、まあ、まあイベントにね、ちょっと
徹底してるね、でも、
まあ、完全プライベートではないですからね、うん、そのイベントに参加はしてないけど見に来てる、うん、関係者のイベントに見に来てるっていう状況ですから、
ジャミの雫いつ出るんですかね、
ああ、それ聞いとけばよかったですか
僕一応全部読んでるんで、
はいはい、
うん、
はい、
ね、
っていう、まあ、ごめんなさい、オチのない話なんで最後の方に入れましたけど、はい、これは京極先生はどうでもいいって言ったわけじゃないですかね、うんうん、フォローしておく
と、いやいや、でも羨ましいですよ本当ね、あの、
ただの菅さんへの自慢なんで、
そうでしょ、
そう
だって大王権もそうだし、
はい、
京極先生もそうだし、
はい、
ね、これだと島田総司と飲んだってなったら僕は
もう接点がさすがにないかな他はだってやっぱり怪談オカルトっていう意味ではまあ広く取ればジャンルとしてはね、
僕の中でそう、あの王権とかと並ぶやっぱし好きな人島田総司なんで、
新本格になるのかな、
う、ね、うん、あ、新本格のちょっと、まあ、提唱した人なんですよね、新本格をね、
はい、
うん、そう、いまだにやっぱいいですよね、 Kindle で全部買い直しました、
あ、なるほどね、うん、そういうオチのない近況とかはあと何かあったっけな、これも誰も聞いてない パートなんで、放置少女の CM 怖くないですか、
あの和田彦なんで
しょ。そう。
あれさ、
あれなんかちょっともちろん狙ってやってるんでしょうけど、うんうん、とはいえ、うん、確かに怖いよね。放置少女っていう、うん、まあアプリゲームですよ、
はいはい、
美少女ゲームの、うん、がふと見たら、うん、放置してたら、うん、和田彦になったんでしょ。でうわ怖いと思ってうわーってなって、うん、パッと見たら戻って、うん、でああよかった戻ってると思ったら。自分の部屋のベッドのところに和田アキ子はすぐ後ろに背中にいてこう手を置こうとしたところで CM が終わるんですよね。和田アキ子がこう、あ、
なるほど、やっぱし階段クラスターの人はそう見るんですね、
はい、はいはいはい、
だから僕はね、あのそれ確かにそうですね、
はい、
うん、あれ僕はねなんかなえるなと思ったんです
よ。どういうことですか。
いやだから僕別にアニメとか興味はないですけど、
はい、
やっぱ燃えるための絵でしょあれって。
放置少女の、
放置少女の元来の放置
デザインだったね、はい、
だそれに和田アキ子を当てるっていうのは、うん、あの顔が変わるっていうのはさ、
うん、
なんかそれこそここ誰も聞いてないんでちょっと下品なこと言いますけど、
はい、
なんかオナニーしてる時に、うん、突然おばあちゃんのことを思い出しちゃったりとかして、うん、萎えるってことあるでしょ、
うん、
だそれに近いやだみをなんか僕は感じたんですよ。あ、なんかこれだからなんかやだなって思いました。
全然言いたいこと分かんない
です。分かんないでしょ。そうだから分かんないと思うんですよ。あのね、
だから一つ一つのセンテンスの意味は分かるんですよ。で、うん、全体として何を言ってるのか。
いや、なえません本来。
それはだからオナニーしてるときにそういうおばあちゃんの、うん、浮かんできたらなえる、それは分かります、うん、そのセンテンスの意味は分かって
本当
でそれが、うん、何だろう、あの CM、
いや、あの CM だって可愛い女の子が、
はい、
和田アキ子になるんですよ。
そうですよ、はい、なんかナエル、まさにそこはレベル1としてそこは狙ってるでしょ、
うん、そこを狙うのがさ、やっぱその、
うん、
なんか、あ、なんかちょっと間違ってない、その本来あれを、あ、
和田アキ子は本、うん、っていうのを不細工扱いするっていう、そういうちょっとセクハラめいた、
うん、
ハッシュタグミートゥー的な不細工な人間なんていないっていう倫理観。
あ、でもそれもゼロじゃねえかな本当に。
でも違うでしょ
あ、でもそれもちょっとそのおっさんが考えてる、
は
い、
うん、
この要はブサイクとか和田アキ子みたいなの出しとけば、はい、面白いでしょっていう
やだみか
やだみもありますよね。
それは僕が今指摘したから浮かんできたテーマ
でしょ、うん、いやで、あと同時に、
はい、
なんかそのかわい本来可愛いものをあえて、
うん、
出す、なんか和田アキ子に差し替えることで、うん、なんかこれ誰得なのっていう気はしますよね。
だって CM のギャグじゃん、うん、
だって絶対さ、
はい、
あの放置少女のあのキャラを、
はい、
例えばスマホで見た時に、
うん、
本来だったらそれ見て燃えれるんですよ、その人って、うん、だけど和田アキ子は浮かんできちゃうじゃん。
いや別に
いや僕は浮かびます、
はいはい、
だからそして嫌じゃないそれって。
あ、そういう、うん、なんていうの、放置少女にストレートに楽しみたい側の意見としてい
ってること、そういうこと、そういうこと、はい、ストレートに楽しみたいのに、
はい、
あの和田アキ子があることでさ、
はい、
なんかいやしょぼんってしちゃう気が僕はする。僕は少なくともそうなるんですよ、
はい、
だからなんか変な CM だな、誰が面白いと思うんだろうなっていうのは思ってましたけれども、
すいません、なんか、うん、こ怖い、確かにあのシチュエーション怖いよねって面白がってしまって、
でも
誰がどっちの
人に、ね、怖いよねで、はい、怖いよねで、
はい、
アプリをダウンロードしようとか課金しようと思わないでしょ。
だから
和田アキ子が出てるから課金しようって絶対思わないじゃん。 CM って本来あのそのこれが良さそうだと思って課金するもんでしょ。課金というか買わせるもんでしょ、うん、
まあ、別にあのそれもめちゃめちゃ初歩の初歩の議論として別にそれだけじゃないですけどねCM のやり方として。
あ、でもなんか萎えるなっていうのは僕は思いましたけどね
、はい、いいんですよ、うん、誰も聞いてないコーナー
で、はいはいはい、うん、まあでもね、うん、あの確かにその怖い感じで見るのも面白いかも、
はい、
うん、しました
そんなところ
そんなところですか ね、
うん、まあだからいろいろイベントがあるんで、うん、お願いします、はい、あ、なかった
一つだけいい、
はいはい、
あのさっきのフルトテルマ君の話じゃないんだけど、
はい、
ちょっと確認なんですけど、
はい、
夜中にさ、駅じゃない変なところに電車って止まることある？
操車場とか？
違う、普通の線路上。
おう、それはなんか
事故。3時、
うん、
な
ん
かで真っ青になる。
真っ青、
中の照明が青なんですよ。
はい、はあ、はあ、あのごめんなさい、シチュエーションもちょっと細かく言ってもらえないと、いやそれはありえないとかいやそれはこれはこういうことだと どちらとも言えないんで。
なんかの工事。
はい、はい、
いや僕ね、
はい、だからシチュエーション細かく言ってくれないと、う
んうん、昨日の話なんですけど、
はいはい、
昨日っていうか今朝、
うん、
今朝の3時の話なんですけど、
は
あ、僕それぐらいの時間にジム行くんですよ、
はあはあ、
で中央林間なんで、うん、まあ、そこの駅のところに行くんですけど、うん、ホームじゃないんですよ。ホームよりもちょっと外れたところに、うん、電車が1両だけ止まってて、
うん、
で、あの青い光を走ってるんですよ。
はいはい、
でも、まあ、一面青じゃないです
よ。それ普通の貨物車両とかじゃなくて。
貨物じゃないですね。だけど
うちらが普通に乗っている小田急線の車両ですか。
小田急線っぽかったかな、
はい、
がし、あれ何？
いや、さあ、
なんか工事とかしてるんですかね。
ああ、車両自体のってこと？
うん、わかん、
うん、うん。まあ鉄オタに気は分かりそうですね。
そうだから僕よっぽどその写真撮ってね。うん、
はいはい。
なんかこれ
木更木駅に迷い込んでしまいましたようですとか。
ああ、僕はあの、うん、これ鬼太郎の地獄列車かなみたいな、
うん、
書こうかなと思ったんですけど、なんか撮っちゃいけないような気もして。
う
ん、なんか別に、であとジムに行くモードになってたので、はい、あれだったけど、なんか怖いよね。普段ないとこになんかあるのって
さ、まあまあ、ね、
うん、
まあ小田急線はそういうのありそうですよね、 JR とかよりもなんとなく。
で今朝行ったら、今朝ここ来るときに通ったら別に何ともなかったです、はい、
うん、
っていう話。
見事にどうでもいい話ばっかしてますよね
今日全体的にそうですよ、
はいはい、
すいません本当に、はい、
じゃあそんなところで終わっておきますか。
はい、
はい、
イベント皆さん来て、
いや本当そうです、はい、よろしくお願いします。
お願いします
という感じでお送りしてきましたが、東北者の会会長の吉田由紀と、
はい、数月でした。
はい、よろしくお願いします。